お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアの先住民と聞いてどんなイメージが頭に浮かびますか？オーストラリアの大自然、地方の風景が浮かぶ方が多いのではないでしょうか。その中で都市部に住む先住民について調査プロジェクトを行ったのが、現在東京外国語大学で教鞭を取る文化人類学が専門の山内百合子准教授です。今夜は山内さんにお話を聞きます。山内さんは2008年にシドニー大学で博士号を取得しました。都市部に住む先住民についての研究は2002年から2008年のシドニー大学の在学中に行ったもので、現在は日本人とのミックスの先住民について研究しています。まずオーストラリアの先住民の研究で地方部ではなくあえて都市部の先住民というテーマを選んだことについて聞きました。
都市の先住民、シドニー郊外の先住民は、シドニー大学で PhD をやってた時にやってたプロジェクトなんですね。で、そんなにものすごい深く考えてたわけではないんですけれども、単にオーストラリア先住民のことを研究しようかなって思った時に、日本で知られてる先住民のイメージって、今はともかく当時はやっぱり絵はがきに出てくるようなね、エキゾチックなものばっかりだったわけなんですよ。で、やっぱりちょっとそれっておかしいなっていつも思ってまして、自分の経験上人間ってやっぱりいろんな理由で都市に出てくるってことがあるわけですね。教育とか仕事とかね。で、先住民の人だってそういうことをしているわけで、もちろん全員がしているわけじゃないですけど、ないでしょうけれども、している人は多分絶対いるはずなわけで。そう思うと、やっぱり都市の先住民について、知らないのおかしいと思いましたし、やっぱりどうせやるんだったらそういうことをやりたいなと思ったわけなんです。
都市に住むオーストラリアの先住民の姿、実際にどのように調査を進めていったのでしょうか。先住民に関する研究ではあまりないテーマ、先行研究がそれほどない分野でもあります。
そんなに先行研究もなかったもので、あんまりよくわからずに始めてしまったというところがあって、やはり難しかったのは、これがコミュニティなんだっていう感じでね、がっちり集中してるわけでもないですし、ここに行けばみんなに会えるとか、そういうのがなくて、で、その都市に住んでる人たちも一口に先住民って言っても、非常にプロファイルっていうかバックグラウンドが多様だってことですかね。
先住民はそれぞれが話す言語も多くありますが、オーストラリア南東部の都市に住む先住民は基本的に英語を話すと言います。
そのオーストラリアの先住民って南東部に住んでる人たちって結構もう母語が英語になってしまったりとか、それでもその元々の言語の影響を受けたりしてアボリジナルイングリッシュって呼ばれているようなものを喋ったりもするんですけれども、そういう意味で言語が違う様々なね、元々の方が英語ではなくて、そういうところから、来たっていうのとはちょっと背景が違うんですね。ただ、都市に住んでる場合ってやはり集中はしていないですし、みんな絶対ここに来ればそうなんだっていうのはやっぱりなかったわけなんですね。少なくとも私がやってた地域ではなくて、で、その中でどうやったかっていうと、とりあえず指導教官が知っていた先住民の女性がおりまして、非常に地域で尊敬されてた、長老のような存在だったんですけど、彼女にまず、いくつかですね、アボリジナルデザグネイテッドポジションっていうようなポジションがあるわけなんですね。いろんな学校の、ティーチャー生が、病院のエイドとかね、あとはヘルスケアのセクターなんかでも、先住民セクションがあって、そこら辺の人たちとかを紹介してもらって、で、そういう人たちが結構先住民が集まる、全員じゃないですけれども、ようなミーティングとかですね、イベントとか。あるいはクリニック開いてたりとかですね、そういうことやってたんで、そういうところにこうちょこちょこ顔を出させてもらって。で、そうやって少しずつ人を知っていったっていう感じですね。
もともと複雑で多様な調査対象に、都市という複雑な環境が加わります。どのようにして研究のフォーカスを絞っていったのでしょうか。
結局そのコミュニティみたいなのがっちりしてないっていうこと自体が、トピックになりまして。で、じゃあ彼らはどういう意味でコミュニティって言葉を使って で、まあ、どういう意味でコミュニティっていう感覚を得ているのかっていうのが、まあ、ポイントになったわけなんですね。で、まあ、私が、私なりに暫定、どうしても、この研究が完全だよとは言えないわけなんですけれども、出した一応のその結論としては、そういう様々な、集まりっていうのに、繰り返し繰り返しいろんな形で参加していくことでそういう感覚が増えてるんじゃないか。そうすると一人の人が全て同じミーティングに参加してるわけではないので、全く同じ経験っていうのをシェアしてるわけじゃないんですけども、なんとなくオーバーラップしてつながっていく。まあそういう感じのコミュニティっていう形で、まあ使われているっていうのが大きいんじゃないかっていう、そういう話になったわけなんですね。うん、
都市の先住民について研究した後、西オーストラリア州ブルームに目を移し、日本のヘリテージを持つ日本人とのミックスの先住民へとその対象を移した山内さん、何かきっかけはあったのでしょうか。
そのシドニーの南西部、私が調査しているところですね。で、当時はやっぱり今でもそのある程度そこって思うんですけど、ローソシオエコノミックエリアって呼ばれる地域ですよね。で、そこって、まあ、先住民もいますけども、ワーキングクラスの、まあ、ホワイトもいるし、移民も結構いたわけなんですよね。でも、日本人は珍しくて、彼らにとって、初めてなんか、親しくした日本人は私みたいな。他のね、ベトナミーズとか、モディアンとか、チャイニーズとかね、はい、そこら辺は知り合いになるけど、日本人はなんか、知らなかったみたいな、なんかそういうところがあって、私のもともとその、今の調査しようと思った時って、いや、それってやっぱりちょっとオーストラリアに、来て、来るアジア人としてっていうんですかね、うん、外国人としておかしいんじゃないって思ったっていうのがあるんですよ。やっぱりそのオーストラリアにいる会にはもちろん先住民とね絶対お友達にならなきゃいけないってわけではないけど、でもやっぱりね彼らと全く知り合わないノータッチでいるっていうような、そういうのっておかしいんじゃないかっていう違和感を覚えたのが時なんですね。で、まあ、その時にトレスストレートアイランドの女性と会って、オーストラリアの北の方では、なんか、日本人とがいっぱい来て、昔、いろいろ交わってたんだよっていう話を聞いて。
なるほど。
それで、はい、そちらに次の調査を行こうかなって思ったっていうのが、動機なんです。
そこで実感したのは、それぞれの家族の多様なバックグラウンドでした。
そう、まあ、オーストラリアの北部のそのアジア人が、まあ、日本人だけではなくて、中国人とか、あと、いわゆる、まあ、マレー人って言うんですけど、まあ、戦前から始まって、ずっと始まってたんで、まあ、マレーシアとかシンガポールが国として成立する前から、アジア人結構、その、真珠開催修行のために、いろいろ実は、オーストラリアの北部に来ていて、で、まあ、先住民の人とミックスしてきた歴史っていうのがすごくあるんですね。なので、まあ、やっぱり始めた時にはその歴史がすごいなって思って。で、まあそうですね。ただ、やっぱりその、アジア人の移住っていうのが、まあできないような法律的に非常に難しくして、まあ実質的にほとんどできないような形になってきた歴史とかもありまして、結局残った人って非常にそれぞれの家族が全然違うので、なんか、一口に日本人とかミックスと言っても簡単には言えないな、みたいな。
ああ、そうですね。
ってことを今実感していますね。
そういう日本のヘリテージを持っている先住民の方っていうのは、そのヘリテージについて、どういうふうにこう自分のルーツを捉えているような印象を受けますか？
多分、地域によっていろいろあると思うんですけれども、うん、私が調査しているところだと、基本的にみんな、その地域の人たち、ブルームっていう街なんですけど、すごくですね、自分たちの歴史っていうのを、なんか、自分たちのミックスの歴史っていうのを本人たちもエンブレイスしてるっていうところがあって、だからなんか、まあ、日本だけではなくてね、他のヘリテージのことも、まあ、非常に基本的にはポジティブに話すっていう印象がありますね。
日本のヘリテージを持つ先住民の人の中には、第二次世界大戦で日本とオーストラリアが戦ったことから、オーストラリアで収容所に入れられた人もいます。
そうですね。インターンメント経験した人もいます。知ってる人で。
日本を恨めしく思ったりとか、そういうことは、その方はなかったんでしょうか？
むしろ、なんて言うんでしょうね。やっぱり辛かったのは辛かったし、まあ、インターンメントの経験とか、まあ、場合によって家族引き離されたり、ここはやっぱり辛かったっていうのはあるんですけれども、だからまあ、 父親が日本人であることを恨むとかね、そういう簡易、そういうのはちょっと、私が聞いた限りは出てこなかったですし、周りのその雰囲気でもそういうことはあんまり感じられなかったですね。ただ場所によって違う可能性はあります。
その調査の内容として、どういう話を、聞いていらっしゃるんですか？
そうですね。最初はやっぱり、ライフヒストリーとか、自分たち、自分自身のことをどう思うかとか、あと最近はなんか彼らが、作る食べ物とかですね。そういうところにどういうヘリテージを引いてきたかとか、自分たちは何であるかっていうのが言葉で言う以上になんか現れてるような気がして、ちょっとそこら辺に注目したりとかし始めています。
例えばどういうところに、例えばその食生活だと日本の影響というか出てたりするんでしょうか。
ですね、実は SBS オンデマンドで、アリトレスとミチトレスがクリオルキッチンっていう10年ぐらい前ですかね。作ってて、ジャパニーズヘリテージの人も、何人か出て紹介してるんですけれども、ブルームのフュージョンフードっていうのがある、いわゆる呼ばれてるフードっていうのがあるんですよね。はい、が現地の食材といろんなアジア系の影響を受けて作っているミックスのフードですけれども、やっぱり家庭によって微妙にこう、ね、お父さんが誰だったとか、どこそこのおじさんがマレー人と教えてもらったとか、そういうところっていうのがいろんな形で入ってきて、家庭によって微妙に違うみたいな。
日本とつながる先住民の人の話を聞いていく上で、難しいところはどこでしょうか？
やっぱり難しいです。この人たちをどういうふうに考えて描いたらいいのかっていうのが、まず1点目ですね。歴史的な背景に関しても、いろんな人がいろいろと書いてるんですよね。真珠外採修行になってこういう人がいてみたいな、やっぱりこの人たちっていうのは日本人のそれもあるけどミックスの人として生きて過ごしてるんで、それをどういうふうに描くかっていうのがやっぱりすごく難しいっていうのが1点目と、やっぱりですね、その各書かれるの力っていうんですかね、力関係ですかね、今その先住民研究なんかでもすごい問題になっていますけれども、
はい、
やっぱりその各書かれるっていう関係をどう考えたらいいのかというので、
書く書かれるの関係、
はい、そうですね、一方的に相手のことを表彰するっていうのはどういうものかっていう、やっぱりそこら辺、その今オーストラリアン人類学なんかでも非常に特に先住民関連で大きな問題になっていたりとかすると思うんですけれども、私はこの頃ちょっと自分が英語で書いたドラフトを自分がお話聞いた人とかにメールで送ったりとかして、なるべくオープンにこれでできるかなって思ったりとかしてるんですけれども、やっぱりそこをどういうふうに考えたらいいかっていうところですよね。
東京外国語大学で教鞭を取る文化人類学が専門の山内百合子准教授でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。